2026年3月29日、おはようございます。SIT デイリー物流ニュースの時間です。今朝も、通勤のお供に、現場目線で要点を優しくまとめてお伝えします。まずは、運賃交渉の話題です。値上げが進みにくい背景に、待機時間や、付帯作業などの負担が伝わりにくい点があります。対策として、日々の業務を記録し、データで荷主に共有する動きが求められています。さて、次のニュースです。適正運賃の収受についてのアンケートでは、値上げが通った企業もある一方、課題も残ります。荷主から安く運ぶ業者は他にもいると言われる場面がまだあるという声です。続いて、国への要望です。現場からは、交渉の目安となる標準運賃や最低運賃を国から示してほしいという意見があります。待機料金や付帯作業費、高速料金などを別立てで負担してもらう仕組みも論点です。ここで行政の動きです。国土交通省は価格転嫁を後押しするため、荷主側の業界団体に自主行動計画を働きかけています。さらに価格転嫁の状況を調査し、公表や指導助言も行っています。2024年問題対応では、荷主側にも具体策が広がっています。運賃見直しの協議や、納品回数の削減、配送ロット加減の設定などが検討されています。受注時間の前倒しや、日曜配送の中止など、運び方の見直しもテーマです。運賃動向のアンケートでは、景気悪化で荷動きが弱まると、コスト削減圧力が出るとの指摘です。輸送効率化を理由に値下げを求められるケースもあるという報告が出ています。取引適正化の取り組みとしてトラック、物流 G 面の体制も強化されています。国土交通省の職員に加え、各都道府県のトラック協会の G 面調査員も入り、総勢360名規模です。実運送事業者の適正運賃収受の担保が狙いです。交渉がうまく進む例もあります。荷主との関係強化や効率的な配送の共同構築が成功の背景になっているとされています。荷主の理解度には差があるため、データの可視化と共有が引き続き鍵です。一方で、標準運賃の収受には現状との差が大きいという声もあります。ダンピングが残ることも課題で、業界全体での取り組みが求められています。ここからは 3PL、倉庫業の話題です。家具小売 C 社は、通関からセンター運営、配送までを SBS ロジコム株式会社に一括委託しました。組み立てや補修、クレーム処理などの付帯にも対応し、コスト削減につなげています。建材ストア L 社も SBS ロジコム株式会社の 3PL で、全国約60店舗への供給を効率化しました。通貨型と在庫型の機能を使い分け、検品や仕分け、配送を安定させたとされています。3PL の差別化では、AITE 株式会社が営業体制を厚くして提案力を高めています。大阪本社、東京支店、名古屋営業所、福岡営業所の4拠点で対応しています。テクノロジー活用の話題もあります。株式会社日立物流は、ビッグデータやIoT を活用した物流モデルで 3PL 事業の拡大を進めています。業務の効率化と最適化で、荷主の競争力向上に貢献する狙いです。医薬品の物流では、株式会社スズケンがメーカー物流受託に積極的に参入しています。物流子会社の S ・ディロジ株式会社を通じたセンター運営の推進も挙げられています。地域物流の強化では、アステラス製薬株式会社が、三菱倉庫株式会社と共同で、北海道の体制を構築しました。医薬品の安定供給に向けた、供給体制の強化がポイントです。アパレル向けでは、株式会社浜京レックスが、3PL スキームの拡大を進めています。業界再編への対応として、物流面から支える動きが出ています。最後に、生成 AI の活用事例です。需要予測 AI で 販売実績や気温、イベントなどを学習し、在庫と配送の全体最適化を目指す動きがあります。中小企業では、生成 AI で販売データ分析を効率化し、施策検討を早める例も紹介されています。文章作成の支援として、生成 AI で商品コピーやストーリー作成を補助する活用も進んでいます。ただし分析では、ハルシネーションのリスクがあるため、確認を前提に使う必要があります。以上、SIT デイリー物流ニュースでした。今日も安全第一で、焦らず確実に行きましょう。また、明日の朝、通勤時間にお会いしましょう。